かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
2つ目のテーマに行こうと思うんですけども、はい、うん、ちょっとこれ選んだ中で気になるのが、僕この結婚っていうところ、ね、うん、の、関心の変化についてちょっと、まあ、話進めていこうかなと思うんですけども、どんなデータかっていうと、まあ、先ほどと同じく感染拡大前からの変化ですね、心境の変化というところで、まあ、20代であったり30代、結婚に対して関心が高くなった、高くなった、変わってないだとかっていうデータなんですけども、これちょっと気になるところ、まあ、20代も30代も関心がちょっとずつ薄れてきちゃってるんじゃないかなと思うんですけども、女性って結婚したい年齢ってあるんですか？どうです？
まあ、最終ゴールは人それぞれだとは思うんだけど、今は30歳になっても別に焦らない人の方が多い気がする。ね、岡田さんも一緒だと思うけど、私ら世代ってやっぱ25を過ぎて78ぐらいじゃないみたいな風潮ってあったじゃない。25だとちょっとまあいいぐらいで、22、23だとちょっと早めで、まあ8ぐらいじゃないみたいな、6、7、8ぐらいじゃないみたいな、29になると焦るみたいな。だけど今って多分30、31になると別に焦ってないっていう女性も多いのかなっていう感じはする。
なるほど。このキーワード、この焦るっていうのは何に対してこう焦るんですか？
風土、社会風土。
なるほどなるほど。こう、まあ、周りが結婚が増えてきたから焦るとかじゃなくて、もう社会全体として追い込まれる感じなんですか？どういう環境なんですかね？
やっぱりなんか、まあ、その当たり前の固定概念が強すぎたんだと思うんだけど、例えば大学出て働き出して 2,3 年したらそろそろじゃないのとか、20代後半になってきたら、例えばこう小学校、中学校、高校、大学と上がってきて、その先就職っていうのがその人生の、ね、段階、階段を踏んでるってなったら、やっぱ働き出したら次はやっぱ結婚するのしないのとか、で結婚したら今度子供がね、いるのいないのとか、そういうその人生の段階を固定概念ってみんなやっぱ持ってるから、そこをなんか、そこが当たり前の風潮かなっていう感覚かな。
どうですか、こう、まあ、昔の、まあ、我々世代、まあ、今の世代いると思うんですけども、我々世代の中でもこう結婚に対して関心がなかった人って周りにこのパーセントぐらい、まあ、4点何パーセントとか3点だから、どうですか、周りに話す中でいましたか？
私の周りはね、そんなにいなくって、むしろもうそろそろ結婚しよっかなみたいな、であんたいつ結婚するのみたいな、結婚する前と結婚する後とした直後と、なんか周りに多い時って大体同じぐらいにみんなが結婚してるかなっていう感じかな。
ほうほうほうほうほう。じゃあこのデータを見る限りどうですか、まあこんなもんかな、なのか、いや意外だなっていう印象ですか？
なんだろうな、完全によって感覚が変わったっていうところは、何が影響したのかなって思うと、やっぱり喋り相手がいるかいないか、リモートになってもそのね、パソコン上で喋るわけじゃなくて、生身の人間と喋る時間がこう本当に仕事しかやっぱり人生そのいつものルーティーンの中にいなかったら、仕事で人に会わなかったら、誰ともこう人と対面で話すことがないなと思ったことから、やっぱり結婚してると相方がいて、生身の人間とこう喋るってことがこんなに重要だなってことを考えた時に、やっぱり結婚相手って必要なのかなとかが思ったのかなっていう結果かなと思う。
なるほど。やっぱりこのおうち時間というか、まあテレワークも、まあ企業によっては あった、うん、雇用調整助成金の関係で、まあ休業というか、ね、計画的な休業を取って出社する時間も、まあ限られて まあ、お家だとか、まあ、一人で過ごす時間が増えたっていうところで、こう寂しさっていうのはこう人間感じるんだろうなというのが思うんですけど、もうさっき言ってたこう、うん、生身じゃなくても話せるようになったじゃないですか、
うん、
それに対してなんか曽根さん意見ありますか？
人間関係に例えばこう嫌気がさして会社とのコミュニケーション嫌だなみたいな人って増えてたのはあると思うんだけど、まあ、人間関係を構築するとか人間関係の中でしか物事って動かないと思ってて、でそこに人の感情がやっぱ入ってきたりだとか学ぶべきものがあったりするってなると、そういうことを一切しなくなるって思考回路が私止まると思ってて、なんかそこがオンラインでできるのはやっぱり分かることもあるけれど、やっぱりその空気感だとか呼吸の仕方だとか、まあ、吐息のその持つものとか、その生身でしか感じられないオーラをきっとリアルだったら感じると思う。でそこに怒ってる怒ってないとか、笑える笑えないとか、ちょっとしたことでも腹が立つ腹が立たんとか、そういうことってオンライン上じゃ多分感じれないと思ってて、でそういうことを感じるから人間って思考回路がぐるぐるしてもうって思うこととか嬉しいなと思うこととか、で考える思考っていうことを停止しないと思うんだけど、オンラインで仕事の話をして終わりじゃあね、ブツッと切れてポッカーンと一人になって、うん、やっぱり一気にまた思考が止まるよなと思ってて
確かにな、それはあるかもしれませんね、うん、オンラインで婚活だとかもあると思うんです、
うん、
まあ、実はこう愛媛県も、まあ、愛媛結婚支援センターっていうのがこう立ち上がって、まあ、数年前から結構早い段階で、全国的にも早い段階で立ち上がっている中で、まあ、OPI の場をオンラインで、これ曽根さんが住まれている地域でも開催されてたりしますか？
ないです、ないです。
あ、なるほどなるほど。成婚率があったりだとかも聞くので、まあいろいろと時代も変わってるんだなとは思いながら、でも今曽根さんの話を聞くと確かに、まあスイッチで電話だとか LINE だとか、今みたいにこうオンラインで話した後プツッと切っちゃってポカーンっていうのは分かります。
そう、あれでオンラインオンライン婚活が成立するっていうのは、今まではその顔を見ずにこの携帯の LINE だとかメッセージとしてやり合うことができたが画面上になっただけの話で、多分クラウド上でやれてたことを動画でやり合ってるかどうかの違いなだけだと思ってるんですよ。なので、でもオンライン上でやったり、そのメールとか LINE だけでやってた中にも最後決めるときって合うじゃないですか、うん、なんで手法が変わってるだけで本質の目的は変わってないよなっていう感じですか、ね、
そういう発想か。独身の社員さん弊社もまあ多いんですけども、まあやっぱり家庭持つと意識も変わったりするのかなと経営者目線では思ったりもするんです。そういった話っていうのはこう社員さんとされたりもしますか？
うちも入社してから結婚した子もいるし、まだ独身の子もいるし、結婚してて中途で変わってきた方もいるけど、会社から見ると多分岡田さんも一緒だけど、変な話家族がいる方の方がやっぱ信用があるというかまあ今はそういう時代じゃないのかもしれないんだけど、やっぱり根強くそこはまあ私もまだまだ古い考えもある、ね、あるかな、ありますよそりゃ、うん、
そうですね、まあ、僕もまあ基本的に結婚されてたら、あ、じゃあ長期的にこの地域には
住ま
れるんだろうなっていうところが入っちゃうのでまあそれも変わってくるのかもしれないなと思いますけども、ではこの出会いに関してだったりとか、うん、結婚の希望、まあ、さっき言われてた通りこう20代じゃなくて30代はやっぱりこう増えてるというところ、うん、ただ男性自体っていうのはまあ意外と低いんじゃないかなとは思いますけども、うんうん、このあたりどうですか、女性目線で男性に対するこういうことって感じられたりします？
弊社にもいますよ。はっきり物を言っちゃってそれなんで結婚しないのっていうと、自分のお金が、はっきり言いますよ、自分の金が自分のものじゃなくなるわけでしょ。やっぱり だから女性も結婚するとこうなるかなとか、男性も結婚するとこうなるよなっていう固定概念がやっぱりこう社会の風土がもう備わっちゃってますよね。絶対養わなきゃいけないっていう男性の心の中にやっぱ絶対あって、でそれで私は面白いパターンだよっていうのは、私は主人も働いてはいるけど結婚するときに私が養うから結婚してって言った人なのね。
ええなあ。
そもそもその時は教員してたし、資格があるから学校現場にはいてどうにかなるかなっていう、まあ、どうにかなるか精神だったんだけど、
これ、うん、社員さんだとか、まあ、いろんな経営者さんなどかのお話でもしこうアドバイスだとかヒントがあったら教えていただきたいんですけども、まあ、この結婚を促すというか、まあ、いいものだよとも伝えたりだとか、まあ、こういう制度あるよっていうと聞いたこととかってありますか、こう会社によって。
うん、会社によってか。
あ、もちろん会社じゃなくその県自体の政策でもいいですし、
企業的に家族手当がある企業は多いのかなとは思います。まあ、ない企業もあるかもしれないけど、うちもありますし、うちのお客さんのところもあるとは聞いてますし、やっぱり家族がいる方への手当っていうのは、うん、奥さんが働いてる働いてないとかそういう制度の決まりはあったとしても、うん、うちはありますね、家族手当。
それは子供手当というか、それとも結婚をしている時点で家族手当が発生するんですか。
ね、うちの就業規則は基本的に子どもに対しても奥様に対しても社会、家族手当が支給があるんだけど、決まりとしては社会保険証の扶養内でいるかどうかっていう、ね、なんで、まあ、一発で奥さんが働いてるよっていうと、まあ、それはないですし、だから子どものみで、18歳まで高校卒業
の
1人に対して学年が上がろうとも変わらない。
いや、弊社もちょっと取り組もうか、まあ、昔はあって一旦ちょっと、まあ、建設業、まあ、いい時期もあって一旦こうやばい時期があったので、そこでちょっとまあいろんな手当てたとこを、まあ、なくして今こういう時代に突入したので、うん、そういうのまた入れなきゃなと思うんですけども、まあ、その子供手当、まあ、家族手当を入れて、まあ、そのどのタイミングで、まあ、さっきおっしゃってた18歳で、まあ、亡くなった時にどう思われるのかなと思ってですね。だったら、まあ、この生活費として考えられている社員さんにして、まあ、それやってどうかなというのもあったので、まだ踏み込めてないんですけども、外した経験ってありますか？その、じゃあ18歳になったら外しますねっていう経験ってありますか？
あります、あります。大学に行くんでとか、まあ、18歳が来たんでっていうふうに、そう。会社やってて多分同じだと思うんですけど、若干こう曖昧にすることほど問題が増えるってなんか、ね、なので、まあ、決め事自体は決めたら、みんなはまあ、こういう理由だというのと、まあ、こういう目的を持ってつけていたのでこういうふうにしますっていう話ですかね。
でいろんな企業で、まあ、いろんな手当があると思うんですけども、ちょっと参考にさせていただこうと思います。ありがとうございます。まあ、あるとね、結婚に対してもやっぱこう意識ってもう向くのかなと僕もやっぱ思ったりするんで、そのあたりはね、うん、ちょっともうどうすれば定着率につながるのかっていうところも、この結婚っていうのがキーワードになっていると思います。意外と交際相手がいない男性女性多いんだなと思うんですが、
何なんだろうねこれはね。何なんだろうな、私もちょっと分かんないけど、好きかどうか分かんない、友達以上恋人未満の人が多いとかなのか、まあ、仲いいけど男と女じゃないとか、でもじゃあ男と女の境目はじゃあ何なのとか、うん、例えばこう一生この人とずっと一緒におれるか、あ無理みたいな感覚なのか、そう考えちゃってるか、うん、
あいいですね。最後ちょっとそれさらにズバッと切ってもらおうかなと思うんですけど、この、うん、適当な相手と巡り合ってないっていうところ、うん、この30代がやっぱり男性も女性も多いと思うんですけども、これってどこをゴールに設定するかだとかだと思うんですけども、
これはね30代の男女ともにもしかしたら言えると思うんだけど、やっぱり自分っていうものが確立される時期でもあると思ってて、30歳、まあ、30代って 仕事もノリに乗ってくるし、キャリアも積んでるし、人としてこう認め合いながらこう社会の中で生きていけてて、こう恋愛感情云々とは違う感覚の中で自分というものが確立されるんですよ、多分。そうすると例えば、まあ、好き嫌い愛してるとかいうこととかは関係のない状態でも自分を気持ちよく保てていられる年になってきてるのが30代だなと思ってて、でもそれにはお互い男女ともに努力があるから、努力してるからそうなってるんだけど、そこでまた一から例えばこう面倒なその感情のやり取りっていうことが、その若い頃には起伏が激しいかろうが、まあ、耐えれてそこにこう全力を注いで楽しいものだとできても、30歳になってそこの起伏が激しいところと社会で自分はもう認めて、ね、認められてる感覚の中で過ごせてるのに、そこで煩わしい関係を作ったりだとか、まあ、自分こういう風だからって言って生きてられる人が増えちゃったのかなとは思う。
なるほどな。ちょっと今のすごくズバリなことをおっしゃってたんだなと思うのが、まあ、恋愛から、まあ、パートナーという言い方じゃないですけどもに変わるのが30代かもしれませんね。恋人からそのパートナーというか、こう人生のパートナーという意味合いで、深く考えるからこそこうどんどん自分の価値も高まっているからこそ、ね、見えてくる世界があって、これどうでしょう、この社会の行動的にまあいつかは結婚した方がいいと思いますし、まあ、少子化が問題なので、まあ、お子さんを、まあ、一人でもね、こう、産みやすい環境にしていかないといけないと思うんですが、この、結婚をして子供を産む、小曽根さん的にこう結婚しなくても子供を産みたいっていう方に対しては、なんか意見持ってたりしますか？
まあ、それで生きていく人に文句は言うなとは言いたいね。
なるほど。
まあ、それで生きるのであれば、私シングルなんでっていうのはちょっと違うかなと思うし、やっぱり、シングルになる方も苦しい方もいるし、結婚してて苦しい中で我慢しながらいる方ってどっちもどっちだと思うんですけど、自分が一番辛いんだよとか、自分が一番こう社会で頑張ってんだよじゃなくて、その立場立場で置かれてる状況が違うわけだから、決して自分が選んだその責任ある、まあ、覚悟と決意にですね、文句は言わずにやっぱ生きていくべきかなとは思いますね。
なるほどな。ありがとうございます。ちょっと質問前後しちゃうんですけども、これ今の20代に30代、それぞれ結婚の目的、何ですかね、
これはね、やっぱりこう子供を持って、夫婦で子供を育てるっていうことを、やっぱする中に、普段仕事をしているだけ、絶対仕事してたら楽しいこととか辛いこととか、まあ、苦しいこととか、こう上下の起伏って必ずあるんだけど、もうそんなんなんかもう言葉が悪いけど本当にもう誇りぐらいの話で、やっぱり子供を育てるっていうことこそ難しいことやっぱなくて、で子供から得られるその人としての成長は、私は仕事とか社会とかでは生まれないものだと思うから、女性であれば、まあ、どんな形であれ親になる、まあ、母親っていうことを職業してね、なることも一つかなと思うし、やっぱり男の人もそうだけど、まあ、自分の子供を育てるっていうことで自分の人間力は社会に出ていることよりももう何千倍も人間力をつけれる要素が生まれるのが子育てだと。子育ては一緒にいる時間が愛情に比例しないと思ってるから。
はい、いただきました。
いただいてください。私はこの答えをはっきり言えるし、恥ずかしい目もなく言える。
これが曽根さんマインドですね。
でも本当そうよ。私ね、インスタにね、それは書いてある。
あ、そうですね。ちょっとまたちょっとチェックしていますので。
チェックしていて。
はい、チェックします。なんか、いや、お子さんの、まあ、こう言っていいのかあれですけど、まあ、サッカー見に行ってるんだなとか、そういうのは見てたりはするので、はい。ちゃんと見てはいるんですけども。
あのね、ストーリーズじゃないところに書いた気がする。
ああ、なるほど。
そうそうそう。やっぱ苦しい思いがあったから、この結論には至ったんだけど、でもそこの結論に至るまでにはやっぱりいろんな人に、やっぱ子育てしてないよね、いつも外出てるよね、夜とかいないよねとか、いろんなこと言われることは、まあ、やっぱいっぱい歩んできてるから、お母さんしてないよねとかも言われたことあるし。う
ん、なるほどな、ああ、そういう。あ、そういうことを言う人もいると思います。うん、確かに。まあ、確かに、まあ、あと、曽根さん目立つじゃないですか。やっぱり。それはね、でもまあ、有名勢というか、まあ、そんだけ活動してたら、そういう批判もあるっていうのは、まあ、有名になった証拠だと思いますので。
とんでもないんですけど、やっぱ同性が同性をやっぱり苦しめたりするから、
なるほどな、まあそういう考えで、まあ、それさんが発言することによって救われる女性も多分いると思うんです。女性経営者であったり、ね、お子さんいるけども同じような方もいると思うんで、これ結構背中を押せる言葉だと思いますので、まだぜひともねシェアしたいと思いますし、妻にも、ね、伝えたいと思いますので。今日はねこの辺りにしたいかなと思います。本当はもっとテーマがあってね、
ごめん、
本当です。いや、僕もちょっとね時間配分間違えちゃったので、せっかくなんかいろんなこと話したいなと思ったんですが、またちょっと機会、次の機会を、設けて、まあこういう形で、まあ仕事だったり、まあ家庭だったりを踏まえながら、まあいろんなねこういうデータを見ながら話を進めるとよりいいのかなと思うので、ちょっと面白いデータがあったらまたちょっとシェアしていきますんで、また来月もいろいろと、ズバズバズバズバズバッと切ってください。今日は、曽根佳菜子さんと、総活躍社会について、トークをしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
またよろしくお願いします。うん。
本日はここまで。また聞いてくださいね。